皆さんハロー、セルフラブとパートナーシップコーチのサオリジョーンズです。今日もジョージア州アトランタ郊外から配信しています。お久しぶりです。元気ですか？私はですね、3週間ほど日本に帰国してまして、先日帰ってきました、アメリカに。すごいね、いい時間を過ごして、元気いっぱいで帰ってきたのでね、またポッドキャスト配信、インスタ配信を、楽しくね、マイペースでやっていきたいと思います。今日のテーマなんですけど、自分の幸せと罪悪感ということについてね、話していきたいと思います。自分の幸せと罪悪感ですね。例えばですね、皆さんは自分を幸せにするために、自分を夫より子供よりペットより優先することに罪悪感を覚えたことってありますか？これね、あるあるだと思うんですね。例えば、私だったらね、日本に帰国してたんですけど、その3週間って、うちのね、家族のワンコがいるんですけど、そのシャーロックを預けなきゃいけなかったわけですね。義理の両親にシャーロックを3週間預けて、私たちは日本に帰国してたわけですね。でね、最初にね、シャーロックを旅行のために両親に預けたとき、それはね、海外ノマド生活をしてみたくて、それをしてたときだったんですよね。私がまだデザイナーで、で、旦那さんと一緒にリモートワークをしながら海外を巡るっていうのをね、コロナ前にやってたんですけど、そう、それでね、シャーロックを一緒に旅行に連れてくか、それとも義理の両親に預けるかっていうことでね、すごいね、悩みました、私たち夫婦は。ほんと大好きなね、家族の一員のワンコですからね。でも一緒に連れてくとなると、飛行機の荷物置き場みたいなところに乗せなきゃいけないし、小さい犬ではないのでね、ミディアムサイズなんですけど、そうで、それはそれですごいね、ワンちゃんにとってはストレスだし、何年間もね、どこか違う国に移住するわけでもない数ヶ月の旅行だったので、まあ義理の両親からね、連れてったら逆にかわいそうだよって言われたりしてね、そう、義理の両親が喜んでね、預かってくれるっていうので預けたんですね。でも最初はね、すっごい罪悪感で、置いていくことにね、抵抗があったんです。私たちが旅行するために大好きな家族の一人を預けて、一人じゃないね、一匹ですね、そう、を義理の両親に預けていくっていうのがすっごい罪悪感だったんですね。でもワンちゃんって15年から多分20年くらい生きると思うんですけど、そのね、長い年月の間旅行をしないなんて、なんだろうな、それおかしいと思ったんですね。15年間、20年間自分がやりたいことを自分にさせないっていうのもおかしいよねって。やっぱり今しかできない経験があるし、やろうっていうことでね、やったんですよね。で、まあ知らない人に預けるわけじゃないし、家族に預けるっていうんで、まあやってね。で、やってみて帰ってきて、すごい良かったなって、預けて良かったなって思ったんです。まあ、第一にね、私たちがものすごい旅行で、いい経験ができた、いい思い出ができた、夫婦の絆も深まったっていうのもあるし、シャーロック保護犬なんですけど、保護犬でね、私と旦那さん以外に心を開いてる人がいなかったんですね、それまではね。彼の人生の中で。人生じゃないか。何？犬生の中で。そう。子犬の頃にね、人間に、前のオーナーに意地悪されて、人が怖い犬なんですよね、シャーロックはね。 で、私たちしか心を開いてる人がいなかったけど、義理の両親に預けたことで、ね、義理の母、にものすごい懐いて、心を開いて、そう、彼の、彼にね、本当に大切な人っていうのができたわけなんですね。で、義理の父はね、ちょっと苦手。まだちょっと苦手っていうのもあるけど、でも、そう、大丈夫になって、で、義理の両親の家は、ね、人が結構行き来するから、人が来るのにも、ちょっと慣れた。で、義理の両親のワンちゃんがいるんですね。グリットっていうワンちゃんがいるんですけど、そのグリットと仲良くなって一緒にね、庭を走り回って、まあ楽しく過ごしたっていうのもあるんですね。で、私の中では本当に私と旦那さん以外にシャーロックがね、心を開いて大好きな人ができて、第二の家ができたんですよね。私たちがこの思い切ってね、シャーロックを預けたことで。だからね、彼に大好きな場所ができて、大好きな人ができたっていうのはものすごいね、大きなことだったんですよね。だからね、本当にやってよかった。そう。ね、私たちが本当に自分を喜ばせようとか、自分がしたいことを しようってね、自分を大切にしよう。セルフラブを実践していきようって思うと、こういうことにね、ぶつかりますよね。罪悪感にね。でもね、これを乗り越えるのが、セルフラブだと思ってるんです。ね。で、子供を預けることもそうです。子供を預けて、自分がどこかに行くとか、旦那さんとデートをするとか、子供を預けて、自分がしたい仕事をするとかね。そういうのもね、罪悪感が伴いますよね。私もね、ほんとこれ娘に感じてね。で、特に、私は小さい時に、うちはね、母が経済的な大黒柱の家だったんですね。だから、母が仕事で忙しくて、で、結構寂しい思いをしたと思うんですね、私はね。で、すごい覚えてるのが、幼稚園に連れて行ってもらって、で、私は行きたくなくて、でね、ずっと、行きたくない行きたくないって車で泣いてて、でもそれでもこう無理やり、幼稚園の玄関に置いていかれて、そうお母さん行っちゃって、で私が一歩も動きたくないって感じだったので先生も諦めて、私は一人でずっと下駄箱で泣いてたわけですね。お母さんが車で去っちゃった、そのね、後をずっと見て、ずっと泣いてて、ですごいそれがね、トラウマとしてね、覚えてるわけですね。だからそういう経験も自分がしたから、同じ思いを、同じ寂しい思いを娘にさせるのか、みたいな。もうそこでもすごいやっぱ葛藤があったんですよね。まあでもね、それはなんだろうな。それはじゃあ私がね、どう解決したのかっていうと、そう、今娘はね、モンテソーリの学校に行ってるんですけど、2歳半ですね、娘がね。どうやってそれを乗り越え、罪悪感を乗り越えて、娘をね、学校に送ってるかっていうと、まあ、一つ目あれですね。自分の幼少期の心の傷を癒すこと、自分が寂しい思いをしたっていうのを、インナーチャイルドって言ったりするんですけど、自分のその心のトラウマを癒すっていうのをまずやりました。それがすごい影響してるなって感じたのでね、その罪悪感。で、これね、私だけじゃないと思うんですね。みんなあるあるなんじゃないかなって思うんです。自分の小さい頃に悲しい思いをしたことと、なんかそういう同じ思いを娘に、ね、息子にさせたくないと思って罪悪感を感じてしまって、自分の幸せを犠牲にしてしまうっていうのってよくあると思うんですね。そうそうそう。まあだから、その、やっぱり自分の幼少期の傷を癒すことによって、その罪悪感が乗り越えられるっていうこともあると思います。 で、さらに私が罪悪感を乗り越えるために何をしたかっていうと、やっぱりね、自分の幸せが直接娘の幸せに影響するっていうのを腹落ちさせたことですね。うん。娘だけじゃなくて、私の機嫌、私の幸せが旦那さんの幸せに直接影響するし、娘の幸せに直接影響するし、うん、私がね、自分を犠牲にして、娘を一日中育児したとしますね。まあ実際にやってみたんですよね、それね。一ヶ月専業主婦体験みたいなことをしたんですね。娘が保育園からモンテソーリの学校に転校じゃないけどするときに、そう、一ヶ月ね、専業主婦体験してみたんですけど、やっぱね、自分に合ってなかったんですよね。うん。専業主婦で幸せに過ごせる女性もいっぱいいると思うんですけど、私はタイプが違って、やっぱね、働かないとね、うん、自分の時間がないとハッピーを感じられない人なんですよね。本当に。これね、みんな違うと思います。何時間、ね、子供といて、幸せを感じられる人、その何時間っていうのをね、人によって絶対違うんですよね。どんなに娘、息子を愛してても、そう、やっぱね、自分の時間、自分がやりたいことをやるって本当に必要なんですよね。ご機嫌なね、ママでいるためにね。そう。だから、その罪悪感を乗り越えて、娘を学校、保育園に送るために、そのためにやったというか、まあ、セルフラブをね、勉強することでこれは、もう腹落ちしてたんですけど、本当に私の幸せが、娘の幸せ、うん、っていうことをね、思い出しました。うん。なんていうかね、自分に何回もリマインドして、そう、私が幸せでいることによって、もっと大きい愛情を娘に与えられる、うん、っていうのを、やっぱ何回もね、自分に言い聞かせて、本当にね、腹落ちさせましたね。うん。そう。やっぱね、無理して自分のキャパオーバー、自分のキャパよりも育児をしちゃうと、どうしてもやっぱ不機嫌になってね、イライラしちゃうんですよね。だから、自分が楽しく娘と向き合える時間だけを育児する。うん。で、それをまずね、気づくのがね、大事だと思うんですね。うん。自分は何時間子供と接せられるんだろうって。うん。ご機嫌で。うん。で、何時間って分かったら、それをね、叶えてあげるんですね。自分に無理させない。うん。じゃあ、どうやって叶えるかっていうと、誰かの協力を得る。夫の協力を得る。夫が仕事で忙しいなら、もっとフレキシブルに働ける仕事にしてもらうとか、夫が仕事でいないなら、誰かに手伝ってもらう、親戚に手伝ってもらうとか、近所のおばあさんに手伝ってもらうとか、とにかくね、うん、自分に無理させないっていうのを決めて、で、決めることによってアイディアってね、浮かんでくるんですよね。その、どうしたら自分がハッピーでいられるだけ育児をするか、うん、日本語合ってるかな、そう、キャパオーバーしない育児をできるかっていうのを叶えてあげるんですよね。そう。で、これね、日本女性を見てると、うん、キャパオーバーしてる女性がいっぱいいるなぁと思います。うん、これね、文化的なものだと思うんですよね。うん。育児は母親がするものっていう、うん、そういう、まあ、現実、そして思い込みが私たちにはやっぱりあるし、うん。育児が大変でも、頑張る。それを、頑張るのが当たり前。頑張るのが美徳みたいな、そういう、こう、全体の意識みたいのもありますよね。日本人の中でね。うん。でね、日本女性は本当になんだろう。人に預けないですよね、子供をね。うん、私は半分こっちアメリカでね、生活してるので、結構アメリカ人的な考え方も持ってるんですけど、 アメリカの女性はね、アメリカのママは普通に子供預けますね。うん、子供預けて旦那さんとね、5日間のクルーズに行ったりとか、そうそう義理の姉とかしてるし、うん、他にもね、そうしてる人っていっぱいいるんですね。うん、子供を預けて旦那さんとデート、夜デートするとかも普通にねありますし、あの皆さんももしかしたら映画とかでね見たことあると思うんですけど、そう、それに対して日本のママはね全く預けない、なんかそういう考えがない。うん、そして育児がしんどそうな人がすごい多いので、もっと楽になっていいんじゃないかなっていうのがね、うん、私の意見ですね。なんか思っちゃいますね。なんかもっと人を頼っていいし、ベビーシッターとか雇っていいし、そうそう。で、もしもね、お金が、その人を雇うお金がないって思うなら、ないなら、自分が仕事をして生み出してもいいし、ね、夫にもっと頑張ってもらって、そう、あげつま活動してお給料上げてもらうのでもいいし、とにかくもっとね、私もっと楽していいんだっていうのを自分にね、許してあげてほしいですね。そうそう。で、話ずれちゃったんですけど、そう、どうしたらね、自分を優先することに罪悪感を持たなくていいかっていう話でしたね。でね、子供を預けて働くっていうことにね、罪悪感を感じる女性ってすごい多いと思うんですけど、やっぱり子供にとってベストなのって、ママが幸せでいることだと思うんですね。もちろんね、子供の幸せを最大限に考えるんだけど、それと同時に自分の幸せも最大限に考える。幸せを諦めない。で、やっぱね、子供のために自分の人生を犠牲にしちゃうと、いろいろ歪みが出てくると思うんですよね。子供って、ママが不幸せなのを見るとね、なんか知らないけど勝手に自分のせいって思っちゃったりするんですよね。で、ママが不幸せだから、なんか、ママを差し置いて自分が幸せになるのが、を罪悪感感じちゃったりするし、うん、もしくは、不幸せなママを見て、あ、人生ってこんなもんだよね、みたいな、謎の我慢癖がついちゃったりとか、するわけですよね。そう。私たちもね、そういう不幸せな親を見て育って、謎の我慢癖、まあ、人生って、これぐらいでしょ、みたいな、幸せ、なんだろうな。これぐらいでいいでしょ、みたいな、なんかそういう幸せに、上限をつけちゃう癖って私たちってついてるんじゃないかなと思うんですよね。だからそれをね、セルフラブで外してあげるっていうのも大切だと思います。だからね、本当にママの幸せを優先していい。うん、自分の幸せを優先していい。セッションをやってね、受けてくださった方がいいことを言ってくださったんですけど、このね、自分の幸せが周りの人の幸せ、自分が幸せだと周りの人をとっても幸せにできるっていうお話をした時に、あ、それアンパンマンと一緒ですねって、うん、言ってくださった方がいて、本当にいい例だなと思ったんです。うん、アンパンマンってね、顔が濡れてたり顔がちぎれてたりすると助けられないじゃないですか、多くの人を。うん、でもピカピカツルツルのアンパンマンのね、120% 元気な顔のアンパンマンは、ね、多くの人を助けられるし、多くの人を元気にできるわけじゃないですか。私これ、私たちも一緒だと思ってるんですね。うん。自分が自分の幸せを諦めないで、ちゃんと自分を満たしてあげたときに、私たちって、そう、周りの人にすごい、ね、いい影響を与えられるんですよね。うん。それってなんか、目に見えないエネルギーかもしれないし、もしかしたらその自分を満たしたことで、もっと稼げるようになって、経済的に多くのものを与えられるかもしれないし、うん。自分をね、ケアして、自分がもっと うん、美しい見た目になって、ね、お花みたいにね、女性が綺麗だとお花みたいに周りの人を幸せにするから、そういう見た目で周りの人を幸せにできるっていうこともあるし、あとは自分の心が満たされて心に余裕があるから、周りの人に、うん、多くの優しさを与えられる。うん、誰かが悩んでたら、ね、一生懸命話を聞いて、うん、共感してあげて、それで誰かの心を癒すっていうことかもしれないし、もうとにかくね、元気100倍アンパンマンだと、多くのものを与えられると思いませんか？そう、これがね、腹落ちすると本当にね、罪悪感がなくなります。で、あとはあれですね、罪悪感に勝つ方法は、うん、信じるっていうことですね。みんなが幸せになれる道は絶対あるっていうのを信じるっていうことですね。これね、7つの習慣という本、とても有名な本では、豊かさマインドと呼ばれてましたね。豊かさマインドというのは、絶対にみんなが幸せになる道があるって信じるってことですね。資源がある、お金がある、時間がある。だからそれを信じると自分を犠牲にする意味がわかんなくなっちゃうんですよね。豊かさマインドの逆は欠乏マインドかな？そう、みんなに行き渡るほどのお金がないとか時間がないから、まあ、アイデアがないから自分が我慢しなきゃって思う。自分が我慢した分で誰かをハッピーにしようみたいな、そういう考えが欠乏マインドですね。でも豊かさマインドを持つことで本当にね、みんながウィンウィンウィンウィンのね、ハッピーな道をね、見つけられるんですよね。うん。信じるから。信じて絶対あると思うと、そう、そのアイディアがね、浮かんできたりするわけですね。そう。で、私の娘もね、最初はもちろん泣きました。保育園に行く時もね、学校変えた後、モンテソーリの学校に行く時も、泣いたんだけど、でも、もちろん最初はその何アジャストメント順のね、慣れるまでの時間が必要なんだけど、でもその学校から得られるものってすごい大きいんですよね。先生たちと絆を持って、つながりを持って、友達を作って、友達をがどういう風に遊んでるのかとか、どういう風にいろいろしてるのかね、トイレトレーニングしてるのとか、そういうのを観察できて学ぶこともできるわけですね。うん。メンタリスト DAIGO さんが言ってましたけど、子供の知能 IQ を上げる一番いい方法は他の子供と遊ばせることだって言ってましたね。だからね、本当にね、娘にとって、まあ、もちろんね、私たちの家族の場合ですけど、そう、娘にとってね、本当に良かったなって、私にとっても良かった。娘をその保育園学校に送ったことは本当に良かったなって、うん、旦那さんにとっても本当に良かったって、はい、思っています。うん。あなたが罪悪感を感じることって何ですか？もしね、できそうなら2024年中にそのね、罪悪感を乗り越えて自分の幸せを優先するね、小さな行動、小さなね、ベビーステップをぜひ取っていただきたいと思います。本当にそれってね、セルフラブです。そう、ちょっとね、勇気を出してね、やってみたら、うん、世界が変わるんじゃないかなって思います。今日も聞いてくださってありがとうございました。アメリカからね、勝手に皆さんの幸せを応援しています。ありがとう。またね。バイバイ。